の主ときちんと向き合う。これがなかなかできないので先送りする、避けてしまうということですね。死について抽象的な議論をすることができたとしても、いざ己の死が来ると私たちは不安で仕方がないのですね。一つはね、ギリシャの哲学者のエピクロスという人はね、もう 死は存在しないんだ、死はないんだ、こういうですね考え方をね、提唱しました。面白いですよこれは。というのはね、死を恐れている時はまだ生きてるんだと、死を経験してないんだと。そしてついに死を経験した時はその人もいないんだから、感じないんだから、まあ、確かに死の直前までは人は死を経験したいのです。していないんですね。そして死が訪れたらもうその人は存在しない、意識がないんだからということでね、これは死は存在しないんだ、そう考えたらいいと。面白いですね死んだらもう一切わからないんだから、結局死は私の経験とはならないんだ、だから私にとって死は存在しないのと同じだと、こういうふうにね言って述べるわけですね。でもこれはね、哲学者の起源ですよね。死は無になるっていうことが言われますね。これは私たちの、私たちに流行ってます、この理解は。死んだら終わり、もう何事でもない、死んだら焼かれて灰になる。私たちは葬儀をやるたびごとにその現実をね見せられるわけですね。炉の中から出てきたら本当に真っ白に、本当に綺麗な骨になっている。ああ死んだらこれで終わりなんだなということをね、もう現実にこう焼き付けられているから、塵になることだ、無になることだ、死んだら終わりなんだという、まあ、こういう考え方が確かにあると思いますね。人間は肉体プラスアルファ的な存在でしかないというね。だけどもこれは人間存在を物質的中心に構えてしまう。つい一週間前まで生きてその人格と人格をやり取りした、その温かな、そのやり取りができた人格というものが急に消えてしまった。肉体が消えるところで消えてしまったんですね。その存在というものを肉体に限定してしまうときに、これは本当にある意味でね、人間の存在、人間って何かということを非常にこの物質的に捉えるときに、これ軽く見てしまうということになってしまうんじゃないでしょうか。私たちは他人においてはそういうことが言えるかもしれませんけど、私たちの愛する身内において親しく交わってきたその存在が欠け消えてしまったということにおいて、無になったんだとなかなか受け入れ難いものですね。またですね、このよく言われますけども、今という死というものを置いといて、今というものをですね、本当に一生懸命生きることなんだ、燃焼して生きるんだというね、そういう生き方があると思いますね。これはある一つ の有名な宗教学者の方なんですけどもね、自分ががんになる、末期がん、もう一生懸命ですね、いろんなことをこの方は言ってきたわけですが、がむしゃらに実践しよう、生きようとしたんですね。今を燃焼して生きることに命の意味を見つけ出そうと一生懸命頑張ったんですね。だけどもね、それは死の不安の恐れの解決にはならなかったということも言ってらっしゃる。今を一生懸命生きる、その一生懸命生きる、そのこの死というものはその生につながっているんだという、だから死に方は生き方だという、これは本当だと思いますね。人は自分が生きてきたように死んでいくという、柏木先生がこのホスピスを日本で最初に作られた先生、数千人の人にとってきたんですが、まあ、そう言ってらっしゃいますね。本当にそうだと思いますね。だから生きるということはすごく大切ですけども、だけどもそれが制限されたときに、がむしゃらに一生懸命一生懸命一生懸命、今を懸命生きることによって死を考えることを先延ばしにするだけというような、そういうことになったら、これはまた問題でもありますよね。 まあ、死を避ける考えないようにするという言い方が確かにあります。もう一つはね、死をあるがままそのままにこの受け入れるという考え方が、言い方があると思いますね。これは人間の死を自然として運命としてこう受け入れて捉えて考えていくという、そして死に処するという、これは今日本で一番人気のある心理家ではないかと思います、ね、死には逆らわず腹を立てず受けています。すごいですね生き物の成り行きを承知しておけば、生き物の成り行きというのはほら花でも何でも自然界もそうですけども、つぼみができて花が咲いて、そして素晴らしく表現して、その 花の命を表現して、そしてこうやってこう散っていくというね。もっと言うならば、さらに冬を越せばまた春が来るという、こう再生ですよね。輪廻です。こういう考え方がありますね。生き物の成り行き、それは生き物の成り行きです。自然、死を自然として捉えます。生き物の成り行きを承知しようか、淡々と生きられ、一人になることを怖がらず、孤独をかみしめて生きるのだ。これは数週間前に、本の帯で、新書の本の帯で書いてあったことなんですけどね、買いませんでしたけども、そうなんだなと思いますね。まあ、自分のこの、まあ、記憶や生命力を信じ、この悟りということを一つの方法を持ってですね、死を自然として捉えて、あるいは運命として受け入れる、あるいは受け入れる、ね、そしてそのこととしてこの死を乗り越えていくという、非常にこれは哲学的で強い人の言い方ですね。3つ目のパターンに、死を超えたこの永遠に憧れるというね、永遠の住まいを望むという、それをそこに希望を置く、そこに希望を置いて死を乗り越えるというパターンがありますよね。この仏教の浄土系の教えには極楽浄土、最高浄土の教えがあります。それを具体的にこの地上に作るという、そういうですね、世界がありますよね。それからもう一つ、日本ではですね、ちょっと先ほど触れましたけども、ヒンズー教や仏教の影響によって輪廻転生、輪廻の考え方ですね、輪廻の考え方、チベット仏教というのは中国に行かないでそのままインドから移ったインドの根本仏教に非常に近い宗教だと言われますけども、ダライ・ラマというね、方がいらっしゃいますが、ダライ・ラマっていう方はね、心というものは始まりも終わりもなくずっとついていくものなんだ、肉体に寿命が来たら次の肉体に乗り換える、人はこうして生まれ変わりを続けるのだ、だから死というものはない、死んでも生まれ変わりがあるんだ、まあ、こういうふうに説いてらっしゃるね。で、チベットではこの輪廻が生きてますよ、人々の中で、この人が肉体を滅んでも人間の意識あるいは魂と呼ばれるものは永遠があって、次の肉体では別の何かに生まれ変わって新しい命を得るんだということですね。ですから全ての生き物を大切にするという方になりますね。さらにこの次の世界、世代において、世においてはね、何にどんな形生まれかというのはね、この世の生き方に関わっていく、この世で良い心を持って悪い心を持って生きる、良い行いをする、悪い行いをする、そのことによってですね、次の生まれ変わりが何で生まれ変わるかというのが決まってくるというので、これはですね、ある意味で怖いですね。この輪廻はですから因果応報ともつながっているんですね。時々言われのない差別を生むことがあるんです。でこの輪廻転生のこの思想は 日本では理解されていますけれども、生活の中にはこれは生きていません。